お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。政府のギャンブル広告規制法案をめぐり、保守連合、緑の党、そして無所属の議員が揃って法案の修正を求めていることから、政府に対しギャンブルによる被害を防ぐため、さらに踏み込んだ対策を求める声が強まっています。法案にはギャンブル広告への新たな規制が盛り込まれていますが、オンライン広告の全面禁止は含まれていません。一方で政府は大幅な修正を受け入れるくらいなら法案を取り下げる可能性があるとの報道を否定しています。無所属のデイビッド・ポコック上院議員は、2023年に公表されたオンラインギャンブルの被害に関するマーフィー報告書の主要な提言を実施するべきだと訴えています。重要なのは3つです。まず、すべてのギャンブル広告を段階的に禁止すること。次に、利用を促す特典やボーナスなどの勧誘を禁止すること。そして、全国を監督する規制機関を設けることです。現在、多くの事業者はノーザンテレトリーで規制されていますが、その規制当局にはオーストラリア全体のオンラインギャンブルを実質的に監督するフルタイム職員がいないと理解しています。ポコック上院議員でした。ヨーロッパや南北アメリカで熱波や山火事が相次ぐ中、気候の専門家は、オーストラリアも今後の春から夏にかけて複数の気象要因が重なり、厳しい暑さに見舞われる可能性があると警告しています。気候変動とエルニーニョ現象の影響で、北半球では高温と乾燥が続いています。オーストラリアでも今シーズンは山火事のリスクが高まることが懸念されています。クライメートカウンシルのアンドリュー・ワトキンス博士は、インド洋で発生しつつある正のインド洋ダイポール現象が状況をさらに悪化させる可能性があると説明しています。
オースト
ラリアではこの春から夏にかけて、気候変動とエルニーニョ現象という2つの要因が天候に影響を与えることになります。しかし、実際にはそれだけではないかもしれません。インド洋では正のインド洋ダイポール現象と呼ばれる現象が現れつつあります。これはインド洋版のエルニーニョのようなもので、この3つの要因が重なることで、この春から夏は例年以上に暑く乾燥しやすくなる可能性があります。ワトキンス博士でした。ニュースを続けます。世界保健機関 WHO は、急速に拡大しているエボラ出血熱の流行について、感染の拡大が対応のスピードを上回っているとの見方を示しました。WHO のテドロス事務局長は、流行が続くコンゴ民主共和国を訪問しています。現地では一部の医療従事者が資金の未払いに抗議してストライキを行っています。感染者は一部の地域で急増しており、今回の流行は2014年から2016年にかけて、2万8000人以上が感染し、1万1000人以上が死亡した流行に次ぐ過去2番目の規模となっています。感染対策チームのメンバー、ウィザ・ボンデレさんです。どうすることもできないような気持ちです。とても辛いですが、ここでやめるわけにはいきません。これまで仕事を続けてきたからです。私たちの働きが認められ、約束された給料が支払われるのか、当局の対応を見守りたいと思っています。ボンデレさんでした。国勢調査センサスが来週11日火曜日に迫る中、オーストラリア統計局 ABS は、狭い住宅に大勢で暮らす人たちにも安心して調査に協力してほしいと呼びかけています。 国勢調査は5年に一度行われ、オーストラリアに住むすべての人と世帯が対象となります。ABS のエミリー・ウォルターさんは、SBS ウルドゥに対し、国勢調査で集められた情報は法律で厳しく保護されていると強調しました。
The names and addresses that we collect...
氏名や住所は国勢調査の集計作業の早い段階で回答内容と切り離されます。公表されるのは地域ごとの集計データだけです。この住所には何人住んでいるといった形で個人や特定の住所が分かるような情報が公開されることはありません。ウォルターさんでした。 AI を搭載したスマートグラスの利用が広がる中、オーストラリアの法律がこの新しい技術に十分対応できるのかを疑問視する声が専門家から上がっています。見た目は普通のメガネと変わりませんが、動画の撮影や通話、文字や音声のリアルタイム翻訳などの機能を備えています。一方で危険な行為や違法行為に悪用される恐れもあると専門家は指摘しています。モナッシュ大学で人間中心コンピューティングを研究するビクトリア・マッカーサー上級講師は、プライバシーをめぐる懸念は大きく2つあると話します。まず私たちは今公共の場でどこまで撮影されてもよいのか、プライバシーはどこまで守られるべきなのかという考え方を見直す時期に来ています。スマートフォンで撮影する場合はカメラを構えているので撮られていることが比較的わかります。しかしスマートグラスは気づかれないまま撮影ができるため録画されているかどうかがわかりにくいのです。もう一つの問題は、多くの画像や動画がクラウドや AI のプラットフォームに保存され、そのデータがチェックされたり AI の学習に使われたりする可能性があることです。しかしそれがどのように行われているのかは、多くの利用者に十分説明されていません。マッカーサー上級講師でした。ニュースを続けます。キャンベラのオーストラリア国立肖像美術館で、先住民のパイオニア、ベリル・バーン・オプローさんを描いた版画作品が今週お披露目されました。エッチングと呼ばれる銅版画の技法で制作された作品がこの美術館に展示されるのは初めてです。ガミラロイ族の長老であるベリルさんは、オーストラリアの先住民が受け継いできた食材や料理の知識を広め、世界の食文化にも大きな影響を与えてきました。これまでにイギリス王室の人々に料理を振る舞ったほか、世界のミシュラン星付きシェフたちにも影響を与えたことで知られています。お披露目の場では、サム・モスティン総督が次のように語りました。あなたはいつも地域社会の中心にいる存在でした。ガミラロイ族の女性としてシドニーへ移り住み、人々に食事と安らぎを届けてきました。そして何を食べるのか、誰と食べるのか、食事の時間をどう過ごすのか、食材をどこから手に入れるのか、そうした食の文化や物語を伝えてきました。また若いアボリジナルの人たちに、料理やケータリング、ホスピタリティの仕事へ進むための知識や技術も教えてきました。モスティン総督でした。ヨーロッパサッカー連盟 UEFA は、FIFA 国際サッカー連盟がワールドカップの商業権の一部を売却しようとした計画をめぐり、FIFA 主要大会のボイコットを辞さない姿勢を維持しています。FIFA はこの計画について謝罪しましたが、UEFA はヨーロッパ各国によるワールドカップのボイコットも引き続き選択肢だとしています。UEFA はボイコットを撤回するには、サッカーの価値を損なうようなこうした計画を二度と進めないという保証が必要だと主張しています。この発表は FIFA がジャンニー・インファンティーノ会長への全面的な支持を改めて表明した後に行われました。またイングランドサッカー協会もインファンティーノ会長の再選への支持を撤回しています。 以上、今週のニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。